皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる死を褒めたたえます。イエス様は十字架でご自身の死をもって贖いを成し遂げてくださいました。またイエス様は黄泉に下り、死を打ち破られました。イエス様は3日目によみがえられました。このイエス様を覚えてですね、共に御言葉を伝えてまいりたいと思います。まず今日もですね、いつものように被害信仰のためにですね、祈ってまいりましょう。ここに挙げております課題、そしてまたですね、本当にクリスチャンを主が用いてくださるようにですね、共に、お祈りいたしましょう。勝利ですね。そして悪魔に対する勝利です。キリスト教には3つのお祭りがあります。1つはクリスマス、イエス様がその地上に来てくださったということですね。このことをお祝いするんですね。そしてですね、2つ目がこの復活祭。これはイエス様が死んでよみがえられたことを祝いするお祭りです。そして最後にペンテコス、これはイエス様の復活祭だから50日目に聖霊様が下られたことをお祝いするお祭りです。その中で復活祭は特に重要です。イエス様の死と復活がないなら救いはないからです。そして救いがないならイエス様が地上にお生まれになった意味はありません。ただそこそうであるなら私たちと無関係になってしまいます。そして聖霊様も下られません。すべてはこのイエス様の死と復活にかかっているんですね。ですから今日、復活祭ですけれども、これは私たちにとって最も喜ばしい日であるという。私たちがですね、毎週教会に集う意味もですね、このイエス様の復活を覚えるということがあるわけですけども、イエス様の復活をお祝いする、このことを考えた上でですね、イエス様が十字架につけられたこの受難、この日のことを考えますと、その日もまた喜びの日ですね。なぜならその日イエス様はご自身の命をもって私たちの罪のための支払いを完了してくださったからです。仏教ではですね、ブッダの死んだ日、このことをですね、仏滅というふうに言ってですね、私たちの罪のための、その仏滅と言ってですね、これ良くない日、仏滅は良くない日だと、そういうふうに考えますね。 だからいろんなことでですね、絶滅を避けたんですよね。で、キリスト教の中でもですね、このイエス様が死なれた人というのはですね、悪い人だと考えて避ける人もおられる。しかし聖書を見ていくのは違います。これはイエス様が命をもって代価を支払ってくださった喜びの日です。今日はイエス様が復活された復活祭ですね。これは非常に喜ばしい時である。イエス様の十字架、それも素晴らしい出来事である。そして復活、これはさらに素晴らしい出来事であるということを私たちはですね、しっかりと心に留めておかなければなりませんね。ですから私たちにとってこの十字架は非常に大切ですね。さて今年はですね、この受難週、受難週にですね CSK キャンプがありまして、あまりですね、3月中に復活祭があるということはないんですね。割とですね、4月が多いんですけれども、今年はですね、早い時期に復活祭があります。そのためですね、受難週とこの復活祭が、CSK キャンプに重なりました。キャンプのためにですね、淡路島に来てまいりました。いつもよりですね、少ない、参加者だったんですけれども、こういうメンバーでですね、楽しい充実したキャンプとなりました。本当にですね、お祈りしてくださってありがとうございました。すべてです、守られてですね、楽しく過ごすことができました。そして本当に良い時となりました。ありがとうございました。この中でですね、一番左のですね、上ですね、下から2番目のですね、あの方がですね、今回の講師の先生なんですね。31歳です。下から2番目ですね、左端のですね。割とお若いですね。はい。で、実は田辺の方の教会の先生ですね、近いところに。はい、そうですね。で、こういう若い世代の先生方がですね、立っていってくださるんだなという、特にですね、この、ともえちゃんの裏に、その私の隣にいる先生ですね、彼なんかはですね、28歳ですね。若いですね、僕自身ですね。でも、このキャンプからですね、最近、箕面でですね、先日お会いした、牧師先生はですね、このキャンプ出身でですね、で、長い間このキャンプ一緒にやってたんですけども、ある時から来なくなったなと思ったら、進学校に行っててですね、そして、牧師になった、先生とお会いしましたけどね、先生、若い人たちが本当にこうやって立っていって、感謝だと思います。そしてまた、こういう中からですね、そういう人がまた立っていってほしいなと思うんですね。今回ですね、赤友一緒に来てくれて、ね、本当に、そういうところをしてくださいました。本当にこれらの若者たちのために、またぜひ、お願いください。こういう感じでですね、毎年ですね、春と夏でですね、おります。お話を戻しましてですね、いつものように、聖書の通読箇所を見てください。そうこの写真を出して CSK の話をしたのは、 CSK の中でもですね、イースターエッグを作ったりとかですね、それからですね、イースターエッグ探しをしたりとかですね、そういうふうなこともしましてですね、死の復活を覚える、そういうキャンプに行きます。それに関してです。で、いつもの聖書を通読化するんですけども、旧約聖書はヨシュア記、新約聖書はルカの福音書となっています。ヨシュア記ですけどもですね、ヨシュア記はカナンの地での戦いや、そして土地の分割、そういったものが書かれています。しかし中でもですね、この言葉は非常に、ヨシュアの形の中で重要な言葉ですね。私と私の出会いに伝える。 まあ、の我が家と我は主に仕えんというふうなですね、賛美でもなっています、ね。まあ、その賛美なるはですね、非常に緩やかなですね、歌なんですが、実際にヨシュアがこのことを語ったときのですね、状況。ヨシュアは言いますね、イスラエルの民に対して、あなた方いつまでどっちしてたって。もしも偶像の神々が良ければそっちに行ってしまえ。しかし私と私の家族は主に仕える。そういうですね、挑戦的な言葉ですね。私たちも真剣に神様を選び取って伝えていかなりませんね。私たちは迷うことなく神様を選び、そして神様に仕えていきましょう。私という私の家とは主に仕える、共に神様に仕えたいと。ルカの福音書の方はですね、お話の中で見てまいりたいと思います。今日はですね、このルカの福音書開いてみましょう。7章の36から50節、新改訳聖書2版83ページ、3版124ページのところです。じゃあ、これでお願いします。
イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、氷の入った食後の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで癒しの下に立ち、涙で癒しを濡らし始め、髪の毛に拭い、癒しに続けして氷を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、その方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、そう心しかに持っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金箔から二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らが返すことができなかったので、金貸しは先方も嬉しくなった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するのではないでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断を当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけてやめませんでした。あなたは私の頭に香料を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香料を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪を許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると、一人食卓にいた人たちは、心の中でこう言い始めた。罪を許したりするその人は一体誰だろう。しかし、イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったので、安心して行きなさい。
お願いします。
そうですね、芝居ステージを行きましょう。はい。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。ルカの福音書7章50節ですね。ではこれらのところから。あなたの信仰があなたを救ったのです。と題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。今回この場面のですね、この出来事は、パリサイ人の家での出来事であると書いてあります。あるパリサイ人がイエス様を招くしました。で、このようにですね、女の人が石膏の壺を持ってきて、そして香油をイエス様につけるという場面はですね、他にもあるんですね。で、それはですね、マリアがですね、石膏の壺を持っていく、そういうところなんですけどね。しかし しい。ここに書かれているところとそれは違います。一つの理由としてはマリアがやってくるところ、その場所はですね、雷病にさらーとに侵された人、シモンの家と書いてあるんですね。で、そこはいつもイエス様が行っておられる場所でした。で、そのさらーとに侵された、さらーとにかかった人ですね、その山にあった人、そのシモンという人の家で起こった出来事として、マリアがイエス様に香油を塗った、かけたんですね、この出来事。で、それはイエス様が十字架にかかられる直前の出来事ですね。まあ、イエス様がですね、十字架にかかられるその直前、葬りのために、このことを、この女はしてくれたんだと、そのようにですね、イエス様は言われるわけですね。まあ、そことは全く違った場面であるということです。で、今回の場面、一人の女性が鉄砲の壺を持っていって、そして、香油をイエス様に塗りました。まあ、まずですね、イエス様の足元でですね、彼女は涙でイエス様の足を濡らして、そしてそれを拭いました。そしてですね、足を洗い、清めて、そしてそこに香油を塗った。そのようにイエス様にしたわけですね。で、この箇所での重要な御言葉はこれです。だから私は言うのです。この女の多くの罪が許されている。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。この場面で、多くの弟子たち、まあ、イエス様についてきていた弟子たちがそこにいたわけですね。また、イエス様を招いたバリサイ人もいたわけです。しかし、誰もイエス様に対してそのようなことをしてくれませんでした。でも、この女の人だけが、呼ばれもしないのにやってきた。イエス様の足元に。そして、イエス様の足を拭って、そして香油を塗ったんですね。このことについて、イエス様は、彼女は余計に愛した。そう言っておられます。このことをイエス様は弟子たちにさらに分かりやすく説明されます。イエス様はですね、シモンペテロに、シモン、あなたに言いたいことがあります。で、シモンと言われているペテロです。シモンペテロ、先生お話しくださいと。ここでイエス様は言われます。ある金貸しから二人の者が金を借りて、一人は500デナリ。まあ一日の賃金が1デナリだと言われます。で、その1デナリをいくらだと考えますか。まあ1万円でしょうか。5000円でしょうか。もっと多くて3万円だとかですね、お安くなったりしますよ。まあ1万円としてもですね、500デナリ、すなわち500万円ですね。他の一人はですね、50デナリ、1万円としても50万円。その半分としてもですね、23万円ですね。まあそれぞれですね、お金を借りていたわけです。で、彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。皆さんどうですか？どっちが愛するようになるか。まあ、この金額のことだけ見ればですね、きっとですね、多い方ですね。その方は余計に愛するようになるだろう。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断を当たっていますとこう言われました。余計に許してもらった方が余計に愛するようになる。で、ここにやってきたこの一人の女、それはどんな女の人なのか。するとその町に一人の 罪深い女がいてと書いてあるんですね。その町に一人の罪深い女がいて、つまりこの女の人は町中で有名だったんです。この人は罪深い、この人は悪い女だ、こんなのは悪い、有名だったんですね。その有名な悪い女の人がパリサイ人の家でイエス様をおられると聞いてやってきた。こんな女の人は悪い人で、自分でもその悪いということを認めていました。自分は罪が深いということを認めていました。この女の人は涙で足を濡らし髪の毛で拭ってこう言った。ところがこれを見ていたパリサイ人は言います。この方がもし預言者なら、自分に触っているのが誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、みんながこの女は罪深いと思っていました。ところでですね、もし預言者ならと書いてあるんですが、この預言者ならというのはですね、直訳するまた別な訳ではですね、あの預言者ならと書いてあります。あの預言者、それは特別な預言者、救い主のことを指しています。もしこの人が救い主なのなら、旧約聖書に約束してあるやがて来られる救い主なのなら、こんな女のことをですね、放っておくはずがない、許すはずがない。こんな風にですね、こんな罪深い女に触られてそれでいいはずがないと、そうパリサイ人は考えたわけです。パリサイ人は自分たちの罪を救い主は救ってくれるだろうけども、こんな罪深いものなど捨てられるに決まっていると、そう考えていたということです。しかしこの罪深い女はイエス様の噂を聞き、そして救い主である方に救いを求めてやってきたんです。イエス様は何のために来られましたか。イエス様は言われました。私は罪人のために来た。医者を必要とするのは病人です。救い主は罪を許すために、人々を罪から救うために来られる。イエス様はそのように、人々を救うために来た、人々を罪から救うために来た。彼女はそのことを聞いていました。それでイエス様のところにやってきたんです。パリサイ人の家です。パリサイ人っていうのはですね、イエスを招いたパリサイ人はこんな女、罪深い女と言ってるくらいです。そんな家に行きたくなりません。でもイエス様がいると聞いて、招かれもしないのに彼女はやってきて、ただイエス様にすがりついた。それに対してイエス様は言われます。この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。皆さん、イエス様はっきり言われます。この女の多くの罪は許されています。この女にはたくさん罪があったんです。でも許されています。この女にはたくさん罪があった、だからお前はダメだとイエス様おっしゃらない。この女のたくさんの罪は許されていますと、そう宣言されたんですね。皆さん、あなたが罪の許しを求めてイエス様の前に出ていくならば、あなたにどんなにたくさん罪があっても許されるんです。ですね、これがイエス様の罪の許しです。クリスチャンの中でもですね、こんなに悪いことをしたんだから神様の名前に出れないとかですね、そんなことをおっしゃる方がおられます。しかしそうではありません。イエス様はどんな罪でも許してくださるんです。町中みんながですね、この女は悪いと言っていた女に対してですね、イエス様はあなたの罪は許されているとおっしゃるんです。しかしですね、もしそうであるならばですね、私たちは逆にパリサイ人の立場に立たないようにしなければなりません。 誰かの罪を見てですね、こんな罪なんかイエス様許してくださるはずがないなんて考えることはできません。私の罪を、あなたの罪を許してくださるイエス様は、その人の罪も、その人がですね、主の前に出ていくなら許してくださるということです。日本で有名な犯罪者、そう考えたときですね、どんな人が思い浮かぶでしょう。まあ、そうですね、アハラ将校のようなですね、人がいます。ね。皆さん、彼がイエス様の前に出たら、許してくださいと言ったら、イエス様は許してくださるんですよ。どんなに悪いことをしたとしても、イエス様は許してくださるんです。いや、こんなやつ許さないでくださいと思うかもしれないけれども、イエス様の救いは、その人がイエス様の前に出るなら許してくださるんです。そうじゃないですか。パリサイ人はこの罪深い女を見て自分の家に来るのも嫌だったし、こんなやつ許さないでほしいとイエス様に対して思ってたんじゃないでしょうか。でもイエス様は、この女の多くの罪は許されていますと言われた。これがイエス様の許しです。だからあなたがイエス様の前に出ていくとき、ずうずうしいぐらいにですね、許しを求めていて出ていっていいんです。あなたが主の前に出ていくなら、主はあなたを許されます。しかしですね、イエス様からその罪の許しを引き出したのは何ですか。イエス様は女に対して言われました。あなたの信仰があなたを救ったので、安心して行きなさい。信仰があなたを救ったんですとイエス様は言われるんです。彼女はイエス様が救い主だ、自分の罪を許してくださる方だと信じたんです。だからイエス様のところに行ったんです。そしてイエス様を愛したんです。イエス様に対する信仰を愛という形で示したんです。イエス様が許してくださいました。ですから皆さん、主の前に出ましょう。主を信じて主の前に出てまいりましょう。あなたの信仰があなたを救うんです。それだけではありません。いつも与えられた恵みを受け取るのは信仰です。あなた方は恵みに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことがなく神からの賜物ですと書いてありますが、信仰によって私たちは神からの祝福、イエス様からの祝福を引き出すことができます。罪の許しも祝福も、全てのことは信仰にかかっています。この方を信じて、そして神様の恵みをいただいていきましょう。しかしまた、与えられているものは何か、それは恵みなんですね。与えられているものは報酬ではありません。恵みです。信仰によって私たちが受け取るのは恵みです。皆さん、罪の許しというものは簡単に与えることのできるものではありません。ところが、イエス様ははっきりとこの女に言われました。あなたの罪は許されています。罪が許されている、はっきりイエス様が言われたことで、周りにいた人たちは見ました。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。罪を許すことができるはずがない、人間にできるはずがない。罪は人と神との関係になります。人は神様に対して背いた、それが罪です。人間にそれを許すことなどできない。そのため人々はイエス様に不信を抱きました。罪を許す、誰かが罪を犯します、別な人とそのことで争いになります。その時、罪を許そうとするならば、 罪を犯した人に代わって損害の賠償をしなければならないかもしれません。誰かがですね、まあ、何かを壊されたと怒って反対側の人に対してですね、こんなものを壊れてもいいじゃないかというわけにいきません。もしですね、間に入るとするならば、それを弁償しなければならないかもしれない。またですね、その犯した罪のために受ける罰も場合によって受けなければならないかもしれません。皆さん、イエス様は人間が神様に与えた損害の代償としてご自身の命をお与えになった。人間が神様に与えた損害の代償としてイエス様自身十字架で十字架にかかられました。またその罰も十字架で受けてくださいました。これがイエス様の十字架ですね。イエス様は私たちの背負わなければならない罪、私たちの払わなければならないもの、すべてを払い、罰を受けるために十字架にかかってくださいました。このことについてですね、ペテロがこのように言います。の働きの2章、まあ、これはペテロの語った言葉なんですけどね、イエス様について言っています。あなた方は神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も喜びの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨ててください。あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私の命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださいと書いてあります。シモン・ペテロはダビデの詩編の歌をですね、引用してですね、このように語っています。で、この中で重要なのは27節の歌。あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならない。神様は神の聖者が朽ち果てるのをお許しにならない。はい。24節で、この方が死につながれていることなどありえないからですとも書いてあります。皆さん、死とはどうやって、どうして人間に入ったのか。それは罪の結果です。罪がなければ死はないんです。で、罪がなければ死はないわけですが、罪とは何ですか。それは神の戒めに従わないことです。神の戒めを守らないこと、神様に逆らうこと、それが罪ですね。イエス様が十字架にかかってくださったこのことはどんなことでしょう。イエス様は神様のご計画の中で律法を守り通されて、そして神様のご計画によって十字架にかかって、そして死なれました。メシアとして予定された通り、神様がご計画になった通りに十字架にかかって死んでくださった。完全に律法を成し遂げた。イエス様ですから十字架の上で完成したと言われました。イエス様は完全に律法を成し遂げられました。罪は何ですか。それは別の詩ですけども、罪は神様の戒めに従わないということですね。逆にイエス様は完全に戒めに従い通されたのです。神 神様の戒めに従い通すがゆえにイエス様は死なれました。死にまでも従ったと書いてあるんですね。イエス様は死にまでも従った結果、そういうものを何て言うんですか、義人と言うんですね、聖者と言うんですね。この神の前に正しいもの、聖なるものを、神の御言葉に従い通したものを神様は死の中に置いていくことはできないんですね。なぜならそこには命があるからですね。神から離れることが死であり、神に従うことには命がある。神に死にまで従われたことによってイエス様は黄泉において命を受けられたんですね。神様から完全に引き離されるかのように見えるそのところにおいて、そこにまでイエス様が従われたことによって逆にイエス様は命を受けられたんですね。これは悪魔に対する大逆転です。十字架は悪魔に対して、そして死に対する大逆転なんですね。このことによってイエス様は命をお受けになっています。ですからそのものを朽ち果てる、そのことを神様は許しになることはできません。フィリピ人の手紙2章には書いてあります。キリストは自分を卑しくし死にまで従い、十字架の死にまでも従われた。イエス様は完全にどこまでも十字架で死ぬところまで神様に従い通された。それゆえですね、神様はイエス様に命を与え、そして蘇られたんですね。皆さん、イエス様は神様だから、いくつも命を持っておられたから蘇ってこられたんじゃありません。イエス様は人として生きて、そしてその命をお与えくださって死んでくださったんですね。そしてそのことゆえに、イエス様が成し遂げられた完全な贖い、また立法を完全に成し遂げられたがゆえに神様から命を受けられた。これがイエス様が成し遂げた上の宮殿なんです。そしてイエス様は蘇られました。これが復活ですね。こうしてイエス様の御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、イエス・キリストは主であると告白して、地なる神が褒めたたえられる。書いてあります。イエス様よみがえられました。イエス・キリストは主です。すべての名に勝る名を持っておられる主。そして、そのことによって、地なる神様が褒めたたえられるんです。皆さん、このイエス様の死と復活、それは誰のためでしょう。皆さん、あのパリサイ人の家でそれを本当に自分のものとして受け取ったのは誰でした。弟子たちではありませんでした。イエス様を招いたパリサイ人でもありませんでした。イエス様のところにやってきて、自分の罪深いそのことを知りながらイエス様のところにやってきて、そしてイエス様に救いを求めたその女の人でした。皆さん、私たちもそのようにイエス様の前に出てまいりましょう。イエス様のこの救いはそのように出ていくあなたのものです。そして祝福もそのように出ていくあなたのものです。イエス様に求めていく、信仰を持って求めていくあなたにイエス様は与えてくださいね。あなたを救い、そしてあなたを祝福してくださるんですね。皆さん、イエス様あなたのために死んでくださいました。そして蘇られました。信仰を持ってそれを受け止めて、信仰の創始者である完成者であるイエス様には感謝を言いました。イエス様はご自分の名の会場を尊敬に恥ずかしいものと思っているのに十字架を忍び神の御座の右に立てされましたと書いてあります。イエス様は 十字架を忍び、そして蘇られ、今神の御、神の御座の右におられます。そして私たちに祝福を注いでくださいます。この祝福を信仰を持って共に受け止めてまいりましょう。この救いの恵みを共に喜んでまいりましょう。このことを覚えてですね、主に感謝して共に祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。お願いいたします。
感謝とともに主イエスキリストの名前によってお祈りします。